作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
やっぴっぴー、音亀でーす。お送りするとは春と
うまです。
今回283回だと思う。
はい
はい。最近の話、
うん、
あれですね、笹山さんのライブに行きましたというか、うん、笹山さん10周年らしいですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ソロ活動10周年
ですかね。
ね、
うん、
いやめでたい、まあ、10周年、うん、ジャスト10周年のライブに行ってきましたけどね、うん、
行ってきました、東京、
はい、
新宿。
よかったですね、
うん、
よかったですね以外の言い方があんまり思いつかないんだけど、
いやよかったしか本当に出ないよかった。
そうなんだよね。
そう
ほら、音楽フェスももう、
うん、
2014、15、16、17って出て4年連続で
だいぶお世話になってますね。
そうですねなってますけども、
はい、
はい、まあでもだからっていうよりも、
うん、
完全にあれですよね、僕個人として好きだわっていう感じがずっと、
うん、そうね、
あるな、
うんうん、
ね、
うん、
正直最初の頃ってさ、
うん、
ふもさんあんまりピッと来てなかったでしょ。
それはどういう意味で。
なんだろう、
笹山さんの曲っていう、あ、
なんかそんな印象があったな。
そうだね、
うん、
最初っていうのがどこまで最初になるか分かんないけど
まあまあまあね、
うん、そんなに多分音亀フェスでしっかり聴くようになってから、
うんうんうん、
興味を持ったっていうのはあるかもね。
あるかもね、
うんうん
うんうん、だ俺もね、なんかどこ興味を持ち始めたのが明確にどこからっていうのはあんまりよく、なんか今になっちゃうとよくわかんない、
うんうんうん、
そうそうそう。でも音亀フェスに出始めてから興味を、うん、楽曲に興味を持ち始めたっていうよりかは、もともと興味があったから、
うん、
そう、
うんうん、
音亀フェスに、ね、そうそう出ていただけないかなっていう。もちろんその音亀フェス出た後により興味っていうかより好きになる要因ではもちろんあったんだけど、
うんうんうん、
そうそうそうそう。
まあどんどんね、あの、うんうん、なんていうんだろう、関わりが増えていけば増えていくほど、人となりがそこそこ分かってくると、よりそのアーティストとして、
うんうん、
なんだろう、親近感っていうのはまたちょっと違うのかもしれないけど、
うんうん、
よりなんかこう深く好きになるっていうのは、そういうのはやっぱりあるよね。
そうだね、
うんうんうん、
なんかあれだよね、まあその深くにかけるけどさ、
うん、
なんか楽曲深いなーっていう感じはするな、
うん、
笹山さん。なんか深いっていうか深みがあるみたいな、
うん、
実際あるとかどうかを、深みがあるってさ、掘った後に言うじゃんあ、深かったなーっていうなら分かるけどさ、深みがあるよねーって掘ってんでもないのに言えないなーとは思うから、深みがありそうだなーとしか言えないんだけど、
うん、なんかふわっとしすぎてどういうことってなってるということっていう感じだけど、
いや、まあざっくり言うと好きだなとしか言えないんだけど、
そうだね、うん、そこに尽きるね。
そうだね、うん、でもなんかやっぱりなんかいいよね、
うん、
嘘のない感じというか、
うん、
嘘がないっていうか、
まあまっすぐな感じというか、
うん、
多分自分に正直っていうか、
そうだね、
なんだろう、自分がやりたいこととか、
気休めを言わないみたいな印象があって、うん、単純に俺がそういうのいいよねみたいな、
うん、そうね、
もうみたいなところあるかな、うん、うん、ね、まあライブも最近はすごいやられてますからね、
うん、またね、うん、ライブに直接行って聞くっていうのはだいぶ違うよね、
うんうんうん、そうなんですよね、
うん、
まあ笹山さんに限らずだけどさ、
そうそうそう、
ライブ、まあ俺も別にそんな特別ガンガン行ってるわけじゃないけどさ、
うん、
でもちょこちょこでもさ、やっぱりその生活の一部としてさ、
うん、
生活のまあ何、娯楽の一つとしてさ、
うん、
ライブに行くような人が増えたらいいなとは思いますね、
うん、ね、
そうそうそうそう、ポッドキャストからのでもな、どこでもいいですけど、
うんうんうん
うん、そうそうそう思ったりしますね、
うん、
ライブどうなんだろうね、イメージ的にさ、ライブ怖いなみたいなのってやっぱあんのかね、ライブハウスとか、まあ笹山さんとかは割とライブバーみたいなところが多いですけどね。
ああそうだね、
うんうん、
で、あの笹山さんなんか特にさ、
うん、
割とこう 他のなんとバンドマンとかと違って、うん、ブッキングライブとか何組かいる中の一人というより割とソロに近い感じでライブすることが多いから、そういう意味では初心者
行きやすいよね。うん、それは思うね、うん、ブッキングだと誰がいるかマジで分かんねえみたいなところある
から。そうそう、でそのお目当てのバンドは自分の好みだったとしても、うん、タイプ全く違うようなバンドだったりとかが出てたりとかってすると、うん、おっとっていう、なんかお客さんの層も違ったりするじゃない。そうなると、ね、で、うん、おってそういう中に怖いみたいな人がいる可能性っていうのもやっぱりあるわけじゃない。
そうだよね、安心感はあるよね、やっぱりワンアーティストだとさ、
うんうんうん、そうそう、うん、
そういうのあるよね、
うん、
そうそうそうそう、別にね笹山さんのファンの人たちが別にすげえ怖いってことないじゃない、っていうかむしろあったかいじゃない、
うん、そうだね
って思うんで、
うん、
そうそうそうそう、まあ正直きっかけはどこでもいいんだろうけど、
うん
うんうんうんうん、どうなんだろうね、意外とこう金額的にはやっぱり高いとか感じるのかね。
あ、特に笹山さんは高い
かもしれない。ああまあまあまあ、うん、確かに
ちょっと、うん、
金額的にはお高めか、
うん、まあでも一人アーティスト一人にしては、うん、なんだろう、ボリューム感はあるので、
あ確かにね、
そういう意味では、うん、全然高くはないんだろうけど、
うんうん、
ただ金額だけを見るとちょっと高い
かもしれない。高く感じるかもね、
うん
うん、でも正直そんぐらい取らないとやっていけないっていうのはあるんだろうね、うん、だからやっぱりあの金額、そういうところでもあんまり笹山さんってあんま嘘つかないじゃない、
うん、しその、うん、なんだ、それだけ取っても全然満足できるだけのライブをしてるしね。
そうだね、まあまあ、明確にしてるとは言えないけど、そうか
してると、
あくまで俺らの想像ですけどね、全部ね、
まあね、こう
ある程度、
ある程度なんて言うんだろう、こちらの受け取り次第なんだけど、
うん、
もちろんね、
うん、
なんだけど大体でもそうしてるっていう、するっていう多分自信があるからこその金額っていうのもあるだろうし、うん、
それに応えるっていう、 こう、
うん、
明確な意思というかね、
うんうん
うん、
それをやろうという思いであったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうところではあると思うから、
うんね
うんうん、なの何も考えずにあの金額こんだけ取ろうみたいなタイプではないわけじゃない、笹山さんって、
うんうん、そうだね、
うん、
まあそれこそ音源からでもいいし、行ける、うん、ライブがね、行ける距離でやってるんだったら、
うん、
先にライブ行ってからそこで、
うん、
まあ、物販とかもやってるからそこから音源買ってみるみたいなのね、
うん、
あってもいいなと思いますよね。いやそれこそさ、音亀フェスもさ、
うん、
まあ、リアル音亀フェスみたいなのをそのうちやりたいと思ってるじゃない。
おお、そうです
ね、そういう時にやっぱり気軽にね、
うん、
来てもらえたらいいよなって思ったりするですよ。
じゃああれですかね、
うん、
まずは初めてのライブハウスはリアル音亀フェスですか、
うん、みたいな流れあってもいいかもね。
ね、
それこそね、音亀フェスでちょっとそういうものに興味持ってもらって、
うんうんうんうん、
そこの、まあ、中間的なところでね、
うん、
リアル音亀フェスでみたいな、
うんうん、
まあいいかもしれないですね。
中間っていうのは場所的な意味で、時間、日にち的な意味で、
ああ日にちじゃなくて場所的
な、場所的な意味で、
ああそうそうそう、
中間って難しいね、やっぱり関東とかになるのかな。
ああそういう意味じゃなくて、そのなんだろう、
どういうこと、
リアルの普通の一般的なライブと、
うん、
その音亀フェスの、まあ、イマジナリーライブっていうかバーチャルライブ的なネットでのコンテンツの、
うん、
まあ、ある種私役みたいな感じでさ、
あそういう意味、
うんうんうんうん、リアル音亀フェスとかあったらいいかなと思ったりしましたよ ね。
そろそろちょっと考えても良さそうなぐらいですか、
うん、って思いますけどね。
春さん鳥ですか。
いやどう、そこはどうなんだろうな。
でも主催が
誰が出るかとか、
主催はやっぱり最後締めなきゃじゃないですか。
そこはありますよね。
うん、まあ、ここは上手い下手じゃなくじゃないですか。
その辺は分かんないですよ今ね。
ね、まあ誰が出てくれるかも分かんないですね。
そう、そう思ったりしますよ。
うん、
うん、うん。まあライブハウスも正直あれだよ、なんかハードル的なさもの感じちゃうかもしれないけど、別に言うほどコースしなきゃいけないみたいなのないからね。
まあね、
まあ
でもなんとなく入りにくいっていうのはあるよね。あのだいたいさ、
うん、
やっぱり大きい音を出したりするから地下に入っていくものが多かったりとか、
うん、
あとなんか まあ、上の階とかでも結構狭いところだったりとかさ、だいたい暗いじゃないとかさ、なんかこう、え、行っていいのみたいなさ、ところにあったりとか、なんかこう、変な狭い道を通って奥の方に入っていくとかさ、ね、割とそういうところ結構多いじゃない。
まあそうだね、まあ大音量が出るわけで、
そうそうそう、
それしても大丈夫な場所っていうのがある程度限られるよね。あの1階でさ開けたところで、みたいなところはそういう意味ではきついよね、でもね気軽な感じでこう、行きたいんですみたいな、チケット取っといてくださいみたいなこと言ってさ、当日向こう行ったら、あの予約しといた誰々ですって言ってチケットもらって、また聞けばいいだけ、
まあね、
ですわ。
あとあのでもなんだろうな、まあ、笹山さんのライブではないんだけど、他のね普通にブッキングとかのライブに行って、待ってる時間っていうのがね、あの椅子とかあればあれなんだけど、立ってて、とりあえずなんかドリンクのチケットもらったからビールだけもらって、どうしようみたいな
壁に寄っかかるよね。
そう、とりあえずなんか、まあ、携帯いじっとくかみたいな。
まあまあそうだね、
県外みたいな
やっぱ場所地下とかだとね確かにそれあるわ。
おお、携帯を使えないと何しようかなみたいな。
そしたらもう意味もなくステージを眺めてるか
そうそう
スマホに入ってるオフラインでも遊べるゲームかなんかで遊ぶ。
そうそうそう、とりあえずビールばっかり飲んじゃってもう終わっちゃったみたいな
初めてのところだったらすげえキュルキュルキュルキュルするけどね。
うん、そっか。
なんかあのほらステージのさばきになんか置いてあったりとかするじゃない。ありがちじゃない、そういうのなんかほんほんみたいなしたりするけどね。
なんかね、
ここどういう配置になってんだろうなみたいな。
ああ、なるほどね、なんかこうね居心地は正直悪いかな私は。一人だとね。
ああ、俺
なんかこれどうしようかなみたいな。だいたいこう本当に早く行けば壁際とか取れるけど、壁とかもみんな埋まっちゃってて、あ壁側行けないみたいな、椅子もないし。
俺 そのパターンもあるけど、居心地悪いっていうか、単純に硬いなとは思う。追っかかれないから。
あそうか。はてこれどうしてたらいい
の？真ん中でさ、だってさ、あの逆席のさ、まあ、スタンディングだとしたらさ、笹山さんとかは基本椅子あるじゃない。まあ、椅子が埋まっちゃって立たないといけない場合もあるけど、スタンディングオンリーのライブとかでさ、その客席の真ん中の方でさ座れないじゃない、端っこだったら座っててもさ、
そう
なんかいいかなっていう雰囲気あるけど、真ん中でドーンって座ってたらなんかおかしい人でしょ
ね。それこそあと座るとしたら最前列のところとかだもんね。
ああ逆に、ね、
あそこにもう荷物ボンって置いてそこにしゃがみ込んでる女の子たちとか、
はいはいはいはい、
たまにいたりするけど、いや私のお目当て最初じゃないしそんな真前に行ってもそんな乗れる気しないしみたいな
まあね、まあ、ブッキングだとそういうのある。
そうなんだよね、
複数人の人が出る台盤とかね、
あれは確かにその敷居が高いっていうのは、一人で行くことを考えるとちょっとあるけどね。
でもそれこそある程度知ってるアーティストの人だったりとかさ、のワンマンとかだとそういう意味ではやっぱ行きやすいよね。
そうそうそう、
まあ、別に周りの人と知り合いでなくてもさ、まあ、みんなこのアーティスト聴きに来た人なんだみたいな、
そうね、
思えるから、そういう意味ではね、やっぱ一体感とかもあるし、いいよなと思いますね。
まあまああのね、笹山さんだけでなくね、いろんな、
そうそうそう、
まあ音亀フェスに出てくれてる方でも割と最近ね、あのリアルでライブをしている方なんかも去年なんか特にね、結構いらっしゃったので、そういう方々のね、
そうですね、
行くのもありですよね。
そうなんだ。ライブは一度しかねえからな。
そうだね。その時のね、
行ける時とかさ、まあ、行けそうだなみたいな時に行かないと。
そうなんだよね。
まあ、単純にアーティストがね、やっぱりライブってある程度お金回すためにやるものだったりもするからさ。いなくなっちゃう場合もあるからね。ふわっとしたけど。まあそんな感じで。
はい。
はい。笹山さん10周年おめでとう。
おめでとうございます。
でもそう考えると俺知ってからもう。
だいぶ経つ。
結構経つよね。だって音楽フェス4年ぐらいでしょ、
うん、
多分それの1年か2年前ぐらいに知ってはいると思うんだよね。
じゃあ半分ぐらいは知ってるのか、はるさん。
うん、そんな気がする。
へえ。
まあでもうかうかしてると音亀フェスも10周年ですからね。
おっと、
うん、6周年ですよ。
おお、
あと4回、
あと 4回か。なんかまあうん微妙だね、まだそこそこあるね。
まあまあね、
うん、
いやでもなんかえだって今年ね13141516171816回目、
6回目だから、
6回目か、あと4回か、
今年入れないでだあ、じゃあ半分来たって感じかな。
そうそうそうそう、うん、去年ので半分、
うんうんうん、
でもうかうかしてたらもう10回目ですよ。
まあうかうかしてるとね、
そうそうそう、
ポケーっとしてると終わっちゃうね。
だってもう来年になったらあと2回ですよ。
え、
来年のおとがめフェス2019をやったらもうあと2回ですよ。
なぜ
今年であと3回でしょ、今日今年やったら、
今年やったら
あと
4回、
あ4回1個間違えてた、
うん、
来年やったらあと3回、
そうですよ、飛ばしちゃった
すぐすぐ、
まあそうだよね
まあでもその間に本当にリアルオトガメフェスはやりたい、
やりたいね、
やりたいと思ってます、うん、はい、そんな感じ、
はい、
はい、で今回どうしましょうかねということで、
うん、
なんだろう、溜まってる小話を、
はい、
消費する、
うん、会にする、
会にしようかと、
はい、
いうことで、
うん、
はい、
何話す？
どれでもいいですけどね。あ、これブラック企業の話とかメモってあるけど、もうしましたね。
うん、したした。
うん。あ、そうだ、俺一個話そびれてるなと思って。この前さ、ネットフリックスでさ、映画見たよっていう話したじゃない。
うん。
結構ね、メモ見たらこぼれてるやつがあってね。これフェイクとか結構話したかったのよね。
あー、あのサムラゴウチさん。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あれは映画だね、確かね。
うん。
そうそう。一時期問題になったサムラゴウチさんですよ、
うんうん、
ゴーストライター問題で、
なかなかなんだろう、作りとして面白かった気がする、
フェイクがね、
うん、
あれなんか単純に最初ドキュメントだと思って見てたらさ、
うん、
最終的にあれなんか映画として面白かったんだっていう
そうそうそうそうそう、あれ最後の終わり方としてもなんか
ドキュメント作品見てる感じじゃなくなってくるよね、だんだん、
そうそうそうそう、
不思議と思って、
だんだんね、おやおやおやみたいな
最終的になんか、うん、一体誰が嘘をついてるのかみたいな、なんか
でこの最後のタイトル
なんならもうみんな嘘ついてるみたいな感じな様相だったよね。
最初のね、このタイトルのフェイクにかけてくる感じの、そこに戻る感じの、
そうそうだね、
ね、あの
全てはフェイクみたいなことになってたよね。
ミスチル思い出しちゃったよね
本当に全然その曲は関係ない、
うん、関係ないんだけど、関係ないんだけど頭の中では流れてたよねって思う。
そうだね、まあ、基本的には話としてはその、
うん、
ドキュメンタリーを撮ってる監督さんがサモラ・ゴーチさんにしばらく、
うん、
まあ、密着して、
うんうん、
まあ、いろいろ撮ろうっていうね、
うんうん、
やつだけど、最初はさ、なんかさ、フェイクって聞いてさ、まあ、サモラ・ゴーチさん、
うん、
嘘ついてたやんみたいな話になるんだけど、
うん、
なんかだんだんメディアも嘘つきだよねってなって、
うんうん、
であれなんかサムラゴーチさん意外と嘘ついてないんじゃねっていう雰囲気にしつつ、
そうそうそう、
最終的にはあれやっぱ嘘っていうかこの監督が嘘みたいな、なんか
あれみたいな、
この監督の言ってることも大概怪しいぞみたいな、
あれなんかあれ信じてたものがあれみたいなこと
になって、そう、なんか最終的にみんなバカし合いみたいになってて、
そうそうそうそう、で最終的にどうなんですかで黙ってバーンって終わるっていう
最後ね、
そうそうそうそう、ええー、っていう
最後面白かったですね。
なかなか、お、最初はサムラゴウチさんとか思ったんだけど、
思ってたからね
単純に話
面白かった、
ね、面白かったね、意外と面白かった、う
ん、いやでもなんか単純にいろいろドキュメンタリーとしていろいろ考えさせられる感じもあったし、まあ、それこそ音楽作る作らないみたいなね、
うんうん、
話とかもあったけど、
うんうん、
まああとはなんかもう大人の事情まみれですげえなっていうさ、
うんうん、
感じもあったけどさ、その辺込み込みで、
うん、
サムラゴーチさん曲作れるじゃんとか
ね、 ね、最終的に作ってたもんね、
そうそうそうそう、サムラゴーチさんがちゃんと自分で作ったらしい曲が最後聴けるっていう
そうそうそうね、でなぜかなんかこう作ってるその姿じゃなくて、
うん、
その影がずっと映ってたんだよね。
あ、最後
割と、あ、まあ最後もそうだし、
うんうん、
でも手元も映ってはいたか、
手元映ってたよ、
うん、
だなんかちゃんとキーボードを触ってるカットとかあって、
うん、
あ、でもこの人、まあ、どんぐらいのレベルかは本当分かんないけど、
うん、
でも キーボードちゃんとキーボードっていうかピアノなのか、
うん、
たしなんでた人なんだ。
あ、そんな感じをしてたね
っていう動きではあったよね、
うん、
だから完全にまっさら嘘っていうわけでもない
んだ、うん、
完全に作れない人ではないんだっていう感じとかね、うんうん、まあ、結局耳がどう聞こえてる問題っていうのはずっと
分かんない感じだったけどね、
うん、まあでも白黒ではないんじゃん、ああいうさ障害みたいな話って。
ああそうだよね。
だからそこはいいよっていう感じ、
うん、
ただそれ以外にも、うん、嘘ついてんのかなこの人はっていう部分がやっぱり出てくるからなんか結構複雑だよね、
うん、
あの映画
ね、うんうん、
あれは単純に面白かった。
面白かった、
うんうんうん、フェイク、
うん、
見たことない方はちょっと何かの機会があれば、
はい、
割とおすすめでしたね、
はい。
あと言いそびれてたのは
三勤交代、
超高速三勤交代リターンズ。
リターンズ、
まあ、超高速三勤交代の2作目ですわ。
うん、リターンズね
微妙だった。
最初の方が良かったな。
1作目の方が良かったね、うん、なんか2作目なんか盛り上がりに欠けるなみたいな。
うん、あの完全に1作目覚えてないと誰だっけこの子みたいな感じだった りと
か。ああそれもあったね。
そうそうそう、その
辺がね、続きものの話な上になんか盛り上がりに欠けるみたいな。
そうそうそう、まあよく
1作目の方がもっと無茶ぶり感あったよねみたいな。
うんね、なんかちょっと不完全燃焼
感はあったね、
うん、
まあでもあの主役の人の感じは好きだけど、
うん、あまあね
あの本気出す時の顔の変わりっぷりとかすごい好きだ
あの人いいね、
はいはい、名前わかんないですけど
なんだっけあの人は、なんとか蔵之介さん。
あそうなんだ、本名もすごい江戸時代っぽい名前。
うん、私歌舞伎の人かと思ったぐらいの名前だった気がした。
歌舞伎の人なの、あの人。
いや多分役者さん
役者さん、そりゃまあ役者でしょ。あ
の劇団系じゃないのかなと思うんだけど、わかんない。佐々木蔵之介さん。
あそうなんだ。
じゃなかったかな。うん、この人だもんね。
ああそうですね、
うん、
なんか Google で探した写真、ずいぶんシュッとしてる顔ですね。
本来シュッとしてるんじゃないかない
やあのちょんまげ姿が妙に似合ってたそのイメージを想像してたら、あなんかシュッとしてると思って、
うん、
でもバイプレイヤーっぽい人ですよ
ね。あそうだね、この人はね、うん、割と何でもできそう、
そんな感じある。
うんうん
うんうん、はい
はい。
まあネットフリックスで話しそびれた話はそんな感じ。
あとは所さんのやつは話したんだっけ。
あ所さんのやつありましたね。
うん、
そうそうそう、所さんのスネークモーターズっていう、所さんが自分の持ってる車を永遠に喋るっていう、
1回で1つの車を永遠に喋る
っていう。そうそうそう、1時間ぐらいずっと喋ってるあれ1時間超えてたかな。1時間ぐらいだよね、大体ね。
結構長かったね。
1時間ぐらい本当に、第1回はもうずっとコブラについてずっと喋ってるっていう、
ね、
コブラのここがめんどくさいっていう話をずっとしてるのね。
大体そんな感じだったね。
そうでも好きっていう話をずっとしてる楽しいこの人いや俺も車嫌いじゃないじゃない、
うん、
もう普通に楽しかったのあれな。
うん、
福岡さんもコブラの見た目はわかるじゃない。
うんうん、わかる。
まあ有名な車っぽいよね、うんうん、みたいな、かっこいいけどうるさいやつでしょみたいな感じあるじゃない、うんうん、あれよかったな、
うん、
なんかコブラの排気 あのダクトが、
うん、
乗り降りするとこの足元にあるから、
うん、火
傷うっかりするとやけどするから、こうドア開けないでこうドアを上からまたいで乗るとかそんな感じなんだと思って、
ね、中狭いから掘ってとかってね。
ああ言ってた ね床をちょっと掘ってとか。掘る、掘るの、
どういうこと、
掘れるのって床って掘れるのみたいな、木なのよくわかんないけど、ね、そうは言ってたな、
うん、
でもなんかすごい車愛があるというかさ、
うんうんうんう
ん、なんだろうな、車いじりが好きというかね、なんかちょっとプラモデルいじってるみたいな感覚に近くない、所さんって。そのコレクター
っていうよりかは、
その純正品のコレクターっていうよりかはなんか、
うんうんうん、
自分で好きに自分好みにするのが好きみたいな、
うんうん、
まあ、もちろん車愛もあるんだけど、元に対するねリスペクトもある上でみたいな感じが、すごいエンジンとかもうさっくり入れ替えちゃうみたいな、ね、
なんか、コブラじゃなかったけど、なんかもうあの本当に純正というか、
うんうん、
当時のまんまのやつを手に入れたのにもかかわらずみたいなね、
変えちゃうみたいな、
結果いろいろ変えてるみたいな、
ね、レーシングモーターを乗せて、そのレーシングモーターをパワーがありすぎるから そのパワーダウンさせまくってギリギリパワー一番低いところまで下げてちょうどいいみたいな一般乗りにちょうどいいみたいな、
うんうん、
パワーありすぎると要は燃費悪くなっちゃうみたいな多分あるんだろうけど、あの辺のくだりとか面白かったな。自由すぎと思って
ね。
うん、コブラもなんかもともとない出っ張りみたいなのをわざわざ後から付け足すみたいな、
なんかこんなの作ってほしいんだとか言ってなんか新聞紙かなんかで作ってみたいな、ね、
そうそうそうそう
こうやって載せて
こんなコブもともとないんだけどこれ付けたか付けた
でカラーリングこれ失敗したんだよなとか言ってね、次はこうしたいんだよねとかって言ったりとか、ね、
はいですね、
うん、
あれ面白かったですね、
うんうんうん、
車まあ車抜きの人はどうなんだろう、見たことあるみたいな話なのかよく
あ、ね、あどうなんだろうね、
うん、そう俺らは2つだけ見たんだよね、あんま時間なかったから、
うん
うん、あのエピソード1のコブラとエピソード3のコルベット C2、
うん
うん、コルベット俺好きなんで、
うんうん、
あれいいっすね、
ね、
コルベットね、コルベットかっこいいと思って、い
や今他も見なかったっけ、
いやその2つだけです、
あそうか、
うん、え所さんのは青シルバーだっけ、どっちだっけ、青か
どっちかな、
あれ黄色ごちゃごちゃになってきた、
ではなかった
青かな多分な、あれかっこいいんだよね、なんかレトロとさ、
うん、
レトロなんだけどシュッとしてるというか、
うん、
感じのデザインで、C3 も好きなんだけど、
うん、
まあでも俺の知識はもうグランツーリスモで乗ったっていうぐらいのC3 はね、
うん、
グランツーリスモで割と愛用してた記憶がある、うん、うん、
そうですね、ハルさんのあのなんか携帯の待ち受けとかなんかにね、
そうそうそう、グランツーリスモのフォトモードで撮ったやつがスマホの壁紙に一時期してた、
うん、それがコルベットだったんだっけ、
そうそう、それが C3 かな、
うんうん
うんうん、C2 はちょっとねもうちょっとレトロ寄りなの、
うん、
で C3 はもうちょっと近代寄りなの、
うんうんうん、
もうちょっといかつい感じなんだよね、
うんうんうん、
そうそう、なんかこれがうんぬんかんぬんみたいな喋りしてる
ね、
なんかほとんど台数がないみたいな、日本でほとんど台数がないみたいなことも言ってたよね、
うんうんうん、
あそこの家でもこの人1台にどんな金かけてんだろうなみたいなのは
ね、まあ、お金あ
明確に言ってないけど節々から出てるよね、
うん、
いやいやいやいやみたいなさいやそもそもこいつ時代に相当お金がかかってる上で、なんかもういろんなもの乾燥しまくってるみたいな、
そうそう、あのでも最初のコブラ自体にはそんなにお金かかんなかったって話だったね
でもそんなにのレベルがね、
まあまあまあこちらうちらと考えよう一緒にしちゃいけない
いやまあまあそうなんだけど、でも多分その買ったお金より全然アトコンのカスタマイズの方がお金かかってるよね、
全然かかってるって話だったもん
ね
この金額で買えるけどこれで済むと思っちゃダメだよみたいなこと言ってたもんねそうそうそう、
あの喋り口が面白かったな、
ぶっちゃけてちゃんと説明するからみたいな、これからコブラを買おうとしてる人たちは気をつけた方がいいっていうところ全部言うからみたいなね
言ってた言ってた面白かったな、よかったですね、
うん、うん、
はい、じゃあネットフリックスはそんなところ、
はい、
はいはい、他
あとは何
だ、まあ、いくつかメモしてありますけど、
うん、
フモさんチョイスで、フモさんズチョイスで、
これ全然よくわかんないのは、
うん、
好みの LINE スタンプ、あでもないこうでもないっていう
メモ、
どういうこと、
好みの LINE スタンプ、いやどういうのが好きみたいな、
あそういうこと、
うん、俺さ、うん、なんかほらふもさんよくさ、
うん、
おすすめしてくるじゃない、こんなんあったよとか言って、うん、可愛いでしょって言われるけど、可愛すぎるのはダメなんだよみたいな、
あ
可愛すぎるのはダメなんだよってなるんだけど、俺結構使ってんの可愛いんだよね、
う
ん、
可愛いね
なんだろうなあのさって思って、
そうそうそう、こっちはいいんだみたいなさ、これ可愛いって思って私が可愛いと思うから送るんだけど、
うん、
可愛すぎるのはダメなんだよって言うけど、別にあなたに使ってほしいとは言ってない、
いやまあまあそうだねこれはちょっと俺が使うには可愛すぎるかなみたいな、あのライン引きは自分の中でどこなんだろうなとかちょっと思ったりする、
ね、うん、
せっかくだからちょっと、
うんうん、
名前挙げつつ
やってみる、ああそうですね、ハルさんどんなのを使ってるか、
俺ね、
私ざっくり言うとね、猫が多い、
うん、あまあ猫は多いね、
これね、
まあ、カナヘイは無難に、無難っていうかカナヘイは使いやすすぎて怖い、
カナヘイか、私最近でもカナヘイあんまり使ってないよ、
あそう、
私チャンパチが、
あチャンパチは、うん、チャンパチ、チャンパチ、チャンがひらがなか、あれ、あチャンパチはカタカナだね、チャンパチっていう猫のやつ、うん、あれはいいよね、
これがねなかなかにね使い勝手がいいんです、
チャンパチはいいですね、なんかあんまこう可愛すぎず、
うん、
かといって、
いや可愛いよ、
弾けす いや可愛い可愛いの中でも甘すぎるやつがあるじゃん。
あざと可愛い感じ
だよね。あざといのはだなんかもうなんか白くてふわふわみたいな、なんかさあの、うん、ほら何あのサンリオのあの白いやつあんじゃん。なんか
シナモン、
もう、ま、そうそうそうそう、今饅頭みたいって言うなんか溶けてる饅頭みたいなやつじゃん、シナモンとかさ、ああいうのはちょっともう俺が使うにはちょっとダメ
あの猫でもこういう猫はちょっとあざと可愛い感じだね。これなんて言えばいいんだろう。これ無料スタンプなんですけど。
名前出します。
これねあのニャーニャー団。
全然わかんない。
っていうあのよく無料スタンプなんかにも結構ね、
うん、
いらっしゃるので無料の方では使ったりするんだけど、
うん、
あざといなって思って。
俺これ結構好きでしたけどね、ゆるかわおこじょ。
あーこれね、
これもう確か無料スタンプかなんかでもうないんですけどね、小林製薬とかね。
あそうなんだっけ。
そうそうそうそう、多分ないんじゃないかな。有料のスタンプ
ないんだよね。
ないんだよね、確かね。だからもう
これ可愛かったよね。
これ良かったですよね。おこじょ可愛かった。
おこじょもう使えない感じですが、
うん、リラックマとかちょっと違うっすねみたいな。
リラックマ、あそう、
リラックマなんか女性的な感じ強くない？
まあそうだね。
サンリオ感すごくない？
サンリオではない気もするけど。
あ、リラックマはサンリオじゃないんだ。
え？
そっか、俺今勝手にサンリオだと思ってさ、サンリオ系じゃないんだね。リラックマは何？どこの回し物なの？リラックマ。
リラックマ単体なんじゃないの？
これスタンプの発売元はイマジニア過去株 3X 過去株。
あ、でも 3X だとやっぱりあれなのか。
うん。
サンリオ系なのか。
あとこれ結構その中間だよね、かまってシャムちゃん。
はいはい。でもそのシャムちゃんのシリーズも、
そうそう、
これはまだいいけど、
そう
そうじゃない
やつが、最初のかまってシャムちゃんはいいんだけど、なんかどんどん後につれなんか甘すぎるなっていう、
あざとくなってい
や一般的にはそっちの方がウケるのかもしれないけど、なんか違う、うん、違うんだよ、そこの絶妙なところが良かったんだよみたいな、
違うんだよみたい
なあるよね。
うん、
デブ猫もフリって、これもよくなかった。
ああ、
これ無表情系だけどね。
そうです
ね、あんま表情がある感じなくて、
うんうんうん、
キョトンとしてる猫なんだけどデブっちょいっていう、
うんうん、ポテッとした可愛らしい感じ、
うんうん、包容力があるよね。
包容力
言えてないし包容力だよ、
包容力、
うん、この辺はいいですね。いやだからさ、なんか最近のさ、なんかもう白くて丸くて可愛い、可愛いでしょ、可愛いでしょっていう感じの、なんだろうね、無表情なのが好きなのかな。
私ね、あとこれ、この猫のウイムイさんという方の描いた猫のスタンプが結構好きで、
うん、
この、どれを持ってるかな。もうこういう感じとしか言えないんだけど。
ちょっとカナヘっぽさありますね。
カナヘっぽいのかな。これとか持ってるやつなんです。猫じゃないっていう。
それは猫、いやだからなんかカナヘイの小動物感ない。
うん、ウサギっぽいというか。
うんうんうんうん。
これとかこの辺とかね、これ猫ですね。
うんうんうんうん。
なんかねシンプルな。
ああ、あんまりやっぱくどくないんだ。
そうそうそう。
表情とかね。
そうそうそう。これがね割と好き。
なんかその何、砂糖控えめぐらいがちょうどいいよね。
うん、あとあれ
ね、なんかすぐもう砂糖ドバドバ入ってるスタンプとかあるじゃない、うん、なんか、なんかでもいや若い人にはいいのかもしれないけど、ギャルが使うんですかねみたいな、
ですかね、
ドバドバってもうなんか皮膚から砂糖染み出てますってみたいな感じの、
うん、もうなんか逆に意味がわからん
イメージのなんかスタンプ送ったら相手の方に砂糖がファって飛ぶみたいな砂糖がみたいな。
これが最近ね。
あ、そう、カブ色猫ね。
うん。
カブ色猫はすごいいいですね。使いやすい。
うん。私2も買いましたよ。
ね、あ、最近ね、2出たらしいですね。うん。あ、俺こっちのおこじょさんはすごい好き。
あ、自分で買ったやつですね。
そうですそうです。これさっきと違うおこじょさん
だ。白炭さんのおこじょさん。
白炭さんのおこじょさん。これいい塩梅ですよね。あんま甘すぎない。
う
ん、
あのね、おこじょが可愛いけどなくなっちゃったから、おこじょなんか可愛いの、おこじょ、おこじょって
さ。これ、ふもさんが見つけたんだっけ？
そうそうそう。
そうだよね。あ、これいいじゃん。
このおこじょは？このおこじょはつって、送ってた中の。
これ違うなって。これは甘すぎるやんって。
そうそう。
これちょっと男が使うにはちょっと、みたいな。このおこじょいいじゃんってなって。これなんだろうね、何がそんなにいいのかよくわかんないっちゃよくわかんないんだけど、
うん、
ま、割とちゃんと綺麗なデザインでは
ありますよね。そうですね。で、絶妙なのかもな。
そうですね、まあ、それこそやっぱりあんまり表情豊かではないけど愛嬌があるみたいな塩梅なのかね、
うん、ああまあそうだね、
うん、いや俺可愛いの好きですよ
ね、カナヘ使ってるぐらいだもんね。
うん、うん、もう可愛くないのもあるけどな、地球防衛軍とかな、
あ
EDF みたいな、なんかそういうのなんかノリでお刺しましたけどね。うん、
可愛さのかけらがないよね。
流しすぎクマとかね。
ああ、あれですね。
うん、
五十嵐さん。
おお、五十嵐ゆりさん。
うんうん
うん。
これは割と
これはそうですね。これも甘すぎずな感じ。まああれかもね。あの LINE のブラウンいるじゃない、
うんうん、
あれとちょっと系統近いかもね。
あ、 そう、
あんまり表情豊かじゃない。
ああ、そうだね。
黙々となんかリアクションするタイプ、うん、クマみたいな。
そうですね。そのカップルの相方の方のニャンコが私が持ってるけど、この子は表情が豊かというか、
そうですね、ですね、ちょっとくどい、ね、
ちょっと激しい感じのね。
砂糖じゃないんだけど、うん、砂糖のくどさじゃないんだけど、なんだろう ね、 そうだね、なんだろう、ちょっと壊れてるよね。
そうだね、愛情がちょっと溢れすぎてる
なんかよくわかんないけどよだれとか撒き散らしてそう。
あ、そうだね好きすぎてペロペロ舐め回すみたいな
やばい。
私あのモグさんという人の絵が好きで、
うんうん、
その人の描いたゆるいゲゲゲの鬼太郎とか。
あ、それ好きですよね、ふもさんね。
あとね、この人のキャラクターなのかな、
うん、
鳥ちゃんっていうの。うん、これもいくつか鳥ちゃんのシリーズは買いましたね。
なんか目ん玉の、うん、何、眼圧が強いよね。
かわいいよ
基本的にその人の描くキャラクター、なんか目力がすごい。
目力、あ、そうか、
割と
かわいいよ、ゆるい感じがかわいい、
うん、
あのカナヘイが描くともっと甘くなるけど、
あ、
この人が描くとなんだ、甘いというよりゆるいっていう感じ。
あ、でもデザインとしてはふわふわしてる感じではないよね。結構きっちりしてない？
あ、まあそうだ ね、 ね、そうなんだけど、鬼太郎って言ったらさ、みたいなさ、
確かにね、クラさんのかけらもねえやみたいな。
ほえーっとした鬼太郎が書いてあるから。
ああ、でもゆるいっていうのはまあ表現としてはわりかし俺らの好みの方向なのかもしれない
ね。うんうん、そうですね。うん、あとは単純に私は自分の名前の由来のふもふもさんのスタンプとかね。
おうおうおお。
ふもふもさんを
ふもふもさんシリーズ
見つけて、そこと近いケモも違う、モケケだった。
あれメーカーが同じなんでしたっけ？
メーカーも違うよ。あ、同じ。
違うんだ。
ぬいぐるみ発祥というか、なんて言えばいいんだ。
あ、俺メーカーが同じなのかと思ってた。
多分違います。モケケは株式会社品田だけど、
うん、
ね、ふもふもさんはね、あ、品田だ。
そうでしょ、同じよ。びっくりした。
そうか、同じなのか。
そうだよ。だから元々ふもふもさんがあって、それの派生みたいな感じで、
うん、
なんだっけ、モケケ
。モケケ。
そうそうそう。
そうかそうか。
そうだよね。もうちょっとなんだろう、デザインがアバンギャルドじゃないけど。
うん、モケケの方がでも使いやすいスタンプとしては。
そうなんだ。
あのなんかね、ふもふもさんの方はね、
うん、
あの表情なさすぎてね、
うん、
あの何でも使えるかもしれないけど何でも違うってなる。
お前じゃない、今はお前じゃない。
親っていう感じ。
あとは俺多分これだけだよね。ふもさん持ってない、黄色い子っていう。あ、
持ってないね。
そうそう、これ何なんだろうね、鳥なのかな。
鳥なんじゃないかな。
これは結構あれだよね、雑風なタッチのやつだよね。
うん、さん表情ないよ、ね、
うん、時々使うね。あんまやっぱ表情がつりある系だとなんかくどいなーと、うんうん、あと爬虫類スタンプってのあるけどね。
ああ、あのカメとかカメレオンとか、
うんうんうん、ぽいかなと思って、
うんうん、
ぽいかなと思って。でも爬虫類あんま可愛い可愛いっていうかいいのがない。すごく雑な爬虫類の絵だったりするとうーんかなってなる、
うん、
割と好みがうるさいかもね。
そうですね。
あとヤギちゃんスタンプあります
ね。ああ、でも最初しかハルさんもあるんですよね。
これもあれだよね、だんだんなんかシリーズというかスタンプが新しいのが出るたびになんか違うなって言ってるタイプ、
どんどんあざとくなる傾向が。
そうなんだよね、なんかデザインとしてさ洗練されすぎるとなんか違う感じ出てくるんだよね。なんか逆に雑なタッチの方が良かったみたいな、うんうんうん、雑っていうわけじゃないんだけど、
ね、緩いだよねやっぱり、
うん、そうなんだよね。
難しいね。
難しいね、
うん、と私はあれですよ、ハルさんにふもさんっぽいって言われた、
うん、
あの眉猫っていう
眉毛のある猫、
そうそう、アトリエさくらという人の。でもねこのね眉猫のシリーズもいっぱいあるんだけど、
うん、
私が持っている、
うん、
この癒し大人かわいい眉猫の日常スタンプっていうのはかわいいんだけど、
うんうん、
他の眉猫はあざといんだよ。
あー違う、
ほら、
あー違うね、そうなんかなんだろう、何が違うの、線が太い、
ほら違うの、
かわいい、全然かわいいって感じのだね。
そうそうそうそう、うん、この眉猫はか
わいいみたいな感じだ、ね、
違うんだよって思って ね、
うん、
そう これだけね、なんかね水彩手書き風っていうやつらしく、これは、
うんうん、
私が買ったのは、
うんうん、
この感じはいいね。
なんか刀身が、
うん、
なんか SD というかすごいディフォルメされたのほどではない。
これはちゃんとね猫っぽい感じだよね、
比較的ね、
うん、
うん。
他のはね、あの二足歩行する猫のキャラクターっぽい感じ。
ああそうだね、キティちゃんみたいな。
そうそうそう、こっちはね割と四足なんです。大体が四足なんです。
これふもさんっぽいんだよな、俺の中では、
うん、
なんか
基本ね
眉猫
目がボーっていう、
そう目がボーであんま表情ないの、
うん、
なんかなんだろうね、なんでか知んないけど俺はずっとこのスタンプを見るたびにふもさんっぽいって思ってんだな、なんか、
ね、あの眉毛がハの字で目がつり目っていうね、
うん、もう眉猫いっぱいあるんでしょ。
眉猫いっぱいあります。でもこの
癒し、
そうそうそう、私が言ってるのは癒しで、この
星じゃなくて、
うん、がついて大人かわいい眉猫の日常スタンプって書いて
ある。名前長いな、
うん、
結構古めのやつだよね、
うん、
下から見てった方が早い。
あ、アトリエさくらさんのやつの中でね。
そうだよね、うん、
他の普通の眉猫のスタンプってなると、
うん、
ちゃんとねお目目が丸としてて、
そうだね、
ちゃんと可愛い
感じ。あ、そうか、目が細い感じではないんだ。
そう、全然違うの。他はあ、まあこれは目はちゃんと細いけど、
なんかやっぱデザイン的な感じを受けますよね、
うん、
しっかりしてるというか。
そうなの、
うん、まあ、かといってじゃあもうなんか半ば殴り書きみたいな感じになるのも違うんだよね、
うん、まあね、
だなんかそこの絶妙なところみたいなとこはある。
絶妙ですね、
っていう
っていう
っていう話だよ、
っていう話、だいぶ話したね。
ラインスタンプあでもないこうでもない、
はい、
そうなんですよね。いやだからおとがめのさスタンプもさ、うん、もうガーシ作ろうっていう、
ね、あ言ってたね、
うん、だからなんか自分的にはそういうところを目指して作ってたみたいなところはあったけどね、
うんうん
うん、まあ、でも今はあれでしょ、数少なくてもいけんでしょ。
あ、そうそうそう、
なんか8個ぐらいで売ってるスタンプとかあるよね。
あるある。
でも値段据え置きだよね。
値段はそれ以下にはならない、以上はできるかもしれない。
うん、でもまあ数少なかったら値段下げたいじゃん。
うん、
でも8個とかだと相当、
8個で同じ値段で売ってるのってちょっとどうかな、
やっぱ買いづらいよね。8の上が 16
かな、
16か、マックスが40だもんね。
40よりも1個ラインが少ないっていうのがあったから32
かな、
うんうん、とかもある。
そうだね、
うん、
うん、まあでもまあでも今からラインスタンプ作るのはしんどいな、
うん、
正直な。まあ、でも音亀のスタンプもさ、
うん、
まあまあ何個かは 一応作ってたわけじゃない、
うんうん、
あれに関してはどうだった？俺割とまあまあいい塩梅なのかなと思って作ってた、
うん、と思いますよ
ね、
うん、
最後まで作れということが、
いや別にどっちでもいい買うって言われたらどうしようかなっていうのが、
ね、なるよね、うん、そこだよねやっぱね、うん、いやまあまあそれは何事もそうなんでしょうけど、うん、救急車うるせえな、
なんかさっきから鳥の声だったり救急車だったり飛行機だったり
オープンな環境でやってる言うほどオープンじゃないけど家の中だけど窓結構開いてる、
結構開いてる、
はい、まあそんな感じですわ、
はい、
はい、いい時間なのでじゃあ今回この辺で、
う
ん、
はい
はい、ということで、じゃあ、いつも通りエンディング、まあ、前回も言ってるんで、ちょっと省略しますけど、うん、アニキャスの、
はい、
公開収録兼ミニライブ。
はい、はい、ミニライブ。
ありますよと。8月5日ですよと。下北沢ですよと。
はい。
はい。で、あと、オトガメフェス2017のコンビネーションアルバムね。
はい。
はい。でおります。ので、よろしくね、という感じで
ございます。お願いします。
はい。
そのうち、
何ですか？
そのうち、また、再現したいですね。音亀フェスの。
そうなんだよ。それの日取りも決めなきゃいけないなと思いつつ、いけないなと思いつつ。
まあまあ、先にまずあれかな、8月入って、
うん、
今年のアーティスト発表して、からのかな。
そうですね。そこからちょっと盛り上げつつ、みたいな感じになるんですかね。はい。
まあ、いつの時の、音亀フェスが聞きたいかみたいなお便り的なね。
そうですね。まあ前もそれ言ってたけど誰も来ないんで。
誰も来ないんだよな。
まあいいんじゃないですかね。どこからやろうかなという感じです、ね。
どれがいいかな。
まあ次やるのは多分違うんですけど、いずれ、誰かのアーティストに絞ってみたいのをやってみたいなと思って。
おー、なるほどね。
ナハルとか、リュウアイさんとかね。
歴代の。
そうそうそう。今までのやつの全部カットして、
うんうん、
そこをつなげるみたいな。
このアーティストさんだけを、切り取ってきてっていう。
そうそうそうそう。
なんか、成長が見れそうだね。
そうだね。
はるさんの歌声とか、ね。
まあ、ある種、まあ、そういうやつです。
ね。
ちょっと面白そうだね。
面白そうだね。
うん
うんうん。
かなと思ってますよ。
うんうんうん、
はい。じゃあ、最後にいつも通りの告知です。この番組には皆様からのメッセージを募集しております。
メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音亀もありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャスト編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
はい、ありがとうございます。ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春の、今回もハイスコアにしましょうかに、うん、かけつつお別れです。
はい、
今途中でふもさんに変わってもらったの、なんかだんだんヘッドホンしてたらなんかだんだん顎痛くなってきちゃって
大丈夫
久々に喋りすぎたのかな。
あら、そんな喋った、
笑いすぎた、
笑いすぎた、
笑いすぎた、口角使え、普段どんだけ口角使ってねえんだよ。
笑えるほどの楽しい日常は送っていないんだね。
そうだね、いつもうつうつとした暗いガクトみたいな部屋で、いやいや別にガクトの部屋が暗いのはあれは目が弱いんだろ確か
って言うけどね、どんだけ目が弱いんだよっていう。
いや別にそこはいいじゃん。そこは別に俺らわからないぞ。サムラゴーチさんみたいなもんですよ。
まあまあまあまあ。まあまあまあそうだね。
ただ家の中に滝がある必要はあんまないかなと。全然俺の顎に痛いこと関係ないから。いやヘッドホンなんか締め付けの場所が悪いのかな。
思
うんだけどなんか顎痛くなってき
ち
ゃう。はい。終わりにしたいと思います。
はい。
はい。ではそれでは、お届けしたのはハルと
ふもでした。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、
バイバイ。 この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
AMR を知ってるかい、
AMR を知ってるかい、
毎月2回配信だぞ、
毎月2回配信だぞ、
1日1
日
15日
15日
AMR を知ってるかい、
マニカス3人の番組だぞ、
声がでかい
声がでかい、
たまにエロい
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ、
アニマルミュージックレイ。
9月30日は
ポッドキャストの日。